アイドルアニメの件、どうもサンキュー達夫です。ごきげんよう、メールを紹介したいと思います。遊牧少女さんからいただきました番組の感想ということで初メールありがとうございます。熱文字編集室の皆様、いつも配信楽しみにしております。私は尋常じゃないくらい暇です。1日に26話あるアニメが一気に見れるくらいです。羨ましいね。カーズ SP さんの僕はマイクール初恋してるんですよという名言がありますが、私はそれよりもっとサイクルが短く、毎朝恋をして毎晩その恋を失っているといった感じです。この暇だけが取り柄の私は熱文字の第1話から聞き直しつつ、皆様がおすすめしてくれたアニメを一つ一つ見つぶしております。しかし皆様の情報量には残りの全人生をかけても追いつけないんだろうなと、本物のオタクの凄さを感じております。ありがとうございます。番組の感想、第5話のみんな恋がしたいのかどうかの件、面白かったです。達夫編集長と国井さんがご自身の恋愛観をしっかりとしっとり話されて語られていて、2人とも声がいいというのもあって5回聞いてしまいました。聞きすぎだよこれ。私は男性が一方的に女の子はこう思っているはずなどと推量するのを聞くのがすごく好きです。当たってたら面白いし、的外れでも可愛いし、外れてるとやっぱり何も分かってないのね、男の子ってバカねと言わせてくれる隙を与えてくれたということで、ありがたくもあります。あ、この方女性なんですね。達夫編集長が女子向けアニメにオラオラ系男子が出てくる理由の考察をしていらした回も大好きで5回聞いてしまいました。暇ですね。後に各方面からいろいろ叱られたとのことですが、私はオラオラ系の存在について熱く語る姿にうっとりしました。ありがとう。私自身も母がバリバリ働き、父が40代半ばでアーリーリタイアをしてずっと家にいるという家庭で育ったので、ビシバシしてくれそうな父性強めのキャラが好きです。第19回コスプレしたい人の気持ちを理解したい件での、編集長がコミケ用にわざわざ仕立てたムスカスーツを電車に忘れたという滑らない話、最高でした。ありがとう。本当にそのキャラが好きならば肉体もそのキャラに寄せられるはずという意見に奮い立たされて、アニメの合間にヨガや筋トレをしています。すごい。それでは皆様、今年も1年お疲れ様でございました。たくさんの笑いをありがとうございます。来年もお体に気をつけて楽しいお話を聞かせてくださいませ。ありがとうございます。追伸、ノルウェー人の夫がルパンにハマってくれました。ノルウェー人と結婚してんの？毎晩夕食を食べながら見ています。これ妄想じゃないよね。現在テレビシリーズのシーズン2の50話まで来ております。まだ全話見終わるまでにはしばらくありますが、次に何を見せようかと考えています。ルパンのように設定が簡単で、ある程度ストーリーにお約束がないとついていけないと思います。なのでワンパンマンあたりいいんじゃないかと。萌えやハーレムに興味のない外国人におすすめのアニメありますか？ジブリ映画は大体 OK でした。ありがとうございます。まあそうですね、こういう方いらっしゃって嬉しいですね。まあいっぱいありますけどね。まあ、次は軽音どうでしょうかね。やっぱりどっかで劇薬投与しないといけないんでね、軽音お願いいたします。ありがとうございます。さあ今年振り返りつつという季節になりましたけれども、今日はですね、そんな今年を象徴するようなアイドルアニメ、この件について語ってくれた人たちがいますので、そちらの様子を聞いていただければと思います。皆様のメール、熱文字 @gmail.com まで送ってください。熱文字 @gmail.com です。皆様からの感想をお待ちしております。シャープ熱文字でツイートしていただければね、ぜひ感想なども共有したいと思います。よろしくお願いします。最後まで聞いてね。
熱量と文字数。
アストミシンゴです。 栗田です。
三橋達夫です。
はい。今回はちょっとまあアニメ業界の最近のブームのあるジャンルについておしゃべりしたいなと。
何でしょう。
もうみんななんか言ってるんですけど、アイドルアニメって流行ってるよねってよく言うんですよね。実際そうなんですよ。アイドルが出てくる、
そうですね、
アイドルが出てくるというか、そのアイドルを主人公とした。
スキャンダルないもんだって、アニメのアイドル。結婚しないし。
本物のところね、
重要なところです
よね。そうです
よ、はい、そうです。流行ってるんですけど、まあ、でも意外とアイドルアニメっていうのがあんまり苦手だなって思ってる人も結構いるみたいなんですよね。うん、だそういう人たちに今言いたいのは、一概にアイドルアニメって言っても、全然違うよっていうのをただ教えるってだけ。
なるほど、なるほど。
をやりたいかなと思って。
いや、前にね、いや、だからアイドルにもやっぱ男性アイドルと女性アイドルって、
はい、
で、まあ、そういうことアイマス、
はい、
まあ、あと、まあ、ラブライブ、はい、まあ、とか、いろいろありましたけども、はい、ウェイクアップガールズとか、
はい。
だけど、なんかこう、アイドルになることが目的になっている、まあ、タレントとして成功することが目的になっているというアイドルと、ラブライブが巧妙だったのは、学校を守るためにスクールアイドルになるっていう、謎の設定を一枚かましたっていう、はい、ところが俺が乗っかれたとこっていうか、
だからもうこれはもうよく言われてるのは、アイドルマスターとラブライブのはっきりとした違いとして、
う
ん、ラブライブは部活だと思っているようなことなんですよ。まあ、その3年生が卒業してって、
そう、
この先どうするのか。そうなんですよね。
俺やっぱりアイドルになりたいっていう自己顕示欲にうわって思っちゃうから。
ああ、なるほど。
乗っかれないわけ。その3次元も2次元も。
ああ、なるほど。
だから何か理由があればいい。
なるほどね。妹が勝手に応募したとかそんなに、ね、
そう
ジャニーズあるあるってなってますけど、まあその、まあ、アイドル作品って結構いろいろあるんですけど、まあ、僕の大好きなプリパラもそうなんですけど、
プリパラそっか、
はい、プリパラ、まあ、プリティリズムとかもそうなんですけど、
うんうん、
これはやっぱりアイドルに憧れてる人をやってるんですよね、プリパラっていうのはあくまで。
ああ確かに、
このプリパラという仮想空間に行けば誰でもアイドルになれますよという、うん、世界なので、まあ、芸能界じゃないんですよ、はい、とりあえず、
うんうんうん、
その小学生ぐらいの女の子が、まあ、テレビで例えば、まあ、相当昔になっちゃうんですけど、うん、テレビでなんかピンクレディーだとか、
うん、
まあ、僕の世代だと松浦綾とかを見て、うん、あ、綾になりたいなとか、
うん、
でピンクレディーになりたいなって、うん、ああいう格好して、まあ、振り付けとか真似て踊りたいなっていう子たちが行く世界がプリパラみたいな、
うん、
あくまでアイドルやってるんだけど、アイドルに憧れてる子たちっていうのの作品なんですよ。
プリキュアにも薄くその要素あるよね。プリキュアに憧れてるっていう子いるよね。
あ、なんかあります、作品によってはそういうのありますよ、うんうん、まあ、プリキュアを目撃してとか、
うんうん、
まあ、それに近いのかもしれない。アイドルになりたい子たち、
だからどっちかというと視聴者寄りの人たちってこと
ですね。そうですね、
うん、
あとその2014年に放送された、ウェイクアップガールズ、
ウェイクアップガールズ
あります、ね、まあ、これもいろんな要素ありますけど、まあ、一番大きなところで言うと、うん、地方アイドルだというところが、
ね、
まあ、で、その当時ね、ローカルアイドルって結構いたりとかしたんで、
う
ん、
まあ、ネキッコとかですね、はい、今だとね、
はい、あとネットにいる、うん、すごいアニメを分析したがる方々の意見によると、
うんうん、なんだろう、
これは山本豊さん、
山川
さんが、アイマスへのちょっとしたアンチテーゼなんじゃないかっていう説みたいなのを唱えたんです
。あ、なるほど。だからちょっとリアル寄りのアイドルだった
もんね。はい、まあ、アイドルマスターのアニメ版にもプロデューサーという役がいて、
うん、
でこのウェイクアップガールズにもプロデューサーという存在がいるんですけど、うんうん、ウェイクアップガールズに出てくるプロデューサーは基本的にあんまり何もできないんですよ。
うんうんうん、
これはいわゆるアイドルマスターでプロデューサーと言われているのは我々ファンのことなんです。
うんうん、
我々ファンのプロデュースによってアイドルたちが輝くみたいな、
うんうん、
でも山川はいや、そんな甘いもんじゃないよ本当のプロデュースっていうのを言いたかったんじゃないかっていう説
があるんですよ。なるほどなるほどなるほど、
意外とその何にも知識ない人がじゃあプロデュースしようって言ってもそんなうまくはいかないよみたいな、
まあまあまあそうだよね。
しかも本当に知名度ゼロのアイドルをいきなり100にするなんてことはできないみたいな、
うんうん、
あとウェイクアップガールズはそのこの グループをどううまく生かすかっていうのもあります、
うん、
あくまで7人個々のアイドルじゃなくて、
うん、
ウェイクアップガールズっていうグループとしてどううまくいくかみたいなのがあって、
うんうん、
そこもやっぱアイドルマスターと違って、
そうだね、
個人個人のアイドルじゃないので
箱売りしてたよねちゃんとね。
そうなんです、まあ、ウェイクアップガールズも結構長く続くコンテンツになってます。
そうだね、
アニメはワンクールしかやってなかったのに結構今でもやってます
で、ちゃんとアイドルもね、はい、出てるしね、
やってます
し、うん、
はい、あと最近だとアイカツありますかね。
アイカツ
2012年か、アイカツも、
うん、
アイカツも 僕は、まあ、一応アイドル活動を略してアイカツって言ってますけど、これはあくまで、あ、僕アイカツは、あの、まあ、さっきのプリパラと同じように、うん、アイドルに憧れてる子たちが見るものなので、
まあそうだね。
はい、
修行期間中ってことだもんね、はい。アイドル修行期間中ってことだよね。
で、プリパラとは違うのは、この作品の中にアイドルを目指すための学校があるっていうところが
多い。NSC みたいなことだよね。
ニュースタークリエーションがね、出てくるんです。アイカツっていうね。これは普通にあの義務教育で通う中学とはまた別で、うん、スターライト学園という。
スターライト学園だから。
名前の学校があって、ここではアイドルを目指すための、うん、あの学園
学校がある
なんだと、
うんうん。
で、最近始まったのドリフェスっていう、
ドリフェスね、
もともとアプリゲームなんですけど、うん、アニメも始まったんですけど、これはあのネットではみんなあの男版アイカツと言って、あのアイカツと同じようにその、あの、あれなんだろうな、あれと衣装が書かれたカードを、
うんうん、
その使うことによって、そのカードに書かれた衣装を身にまとって、
うん、コーディネートできるっていう、
ね、コーディネートできるっていうのがあるんですけど、うん、これまたちょっとアイカツとドリフェスでちょっとまた微妙な違いがあって、
うんうん、もうここまで聞いてる人アイドルアニメの違いで説明されてもうどうでもいいわと思ってる可能性
は、もしかしたら、
ね、細かすぎるわと思ってる可能性もあるけれども、
確かに自分で言っててすげえ俺うるせえなと思ってます、自分で言ってて、
うん、いい感じですよ。
そうなんです。アイカツは、うん、あの、まあ、多分これ見たことある人だったらおそらく分かると思うんですけど、あの、アイカツで歌って踊ってるステージは半仮想空間みたいな場所なんです
ね。そうだね。
そうです。
で、ドリフェスもなんか半仮想空間のようなステージに見えるんですけど、
うん、
実際には、まあ、あの、3次元に近い世界観
が。はいはいはいはい、はい、
あの。その証拠に僕、この間ドリフェスのアニメ見ててちょっと衝撃だったのが、
うん、
ドリフェスって、あの歌う前にあの客席にいるファンがあのエールっていう、
うん、
なんかカードみたいなものを、うん、手に持ってる機械に挿して、うん、それをステージにいるアイドルに飛ばしてそれをアイドルがキャッチするんですよ、
うん、
まあ、仮想空間だから、うん、まあ、そのカードに模したなんか、うん、エネルギー弾のようなものなのかなって思ったんです、
うんうん、
実際のカードだとは思ってなかったんですけど、うん、この間ドリフェスのアニメ見てたら、うん、あのドリフェス そのエアドル養成所の中にピッチングマシンみたいなのが置いてあってそこから発射されてくる高速のカードをマジで受け取るっていう練習をしてたんです。あれマジのカード150キロに設定してあるやつが言ってて何言ってんの
アニメらしいよね。むちゃくちゃだよね、
うん、ここもそうなんです。あのドリフェスはあくまであの養成所だ、芸能界なんですよね、
うんうん、
芸能界で、アイカツがスターライト学園
という、うん、
アイドルを目指す学校に通ってて、まあ、芸能界もう学校も半々でやってるようなところがあったりとかして、
うんうんうん、
でさっき太蔵さんがおっしゃった、うん、アイドルになりたいという自己顕示欲がちょっと嫌だっていうのがちょっとだけあったのは、
うん、
あのキラニンレボリューションって作品が
キラレボ、
あの10年ぐらい前にテレビアニメでやってたんですけど、うんうん、この主人公の月島キラリちゃんがアイドルになろうと思ったきっかけを覚えてます？
いやもう覚えてない。
覚えてないですか？あのこのキラリちゃんがテレビあのその時あの活躍テレビの中で見た男性アイドルがいて、
うん、
そのアイドルとちょっと偶然会う機会があったんですよ、
うん、
で一目惚れみたいなのしちゃって、
うん、
あもう一回この人に会いたい、じゃあ私もアイドルになろうって
思
って
ないわその動機
そうなんです。キラリちゃん最初はちょっと不純な理由でアイドルになった。
だからその要はジャニーズと付き合いたくてアイドルになっている人たち
でしょ、そうみたいなことなんですけど、うん、なんですけどこの不純な理由で入ってきたんだけどもアイドルという仕事をやり始めて成長していくっていうストーリーだった、うん、最初は。
あ
だここはちょっと自己顕示欲ちょっと強い、
ね、なるほどね。いやだから俺スキップビートとかもそこが乗っからないのよ。
あ
上昇志向がないから、はいはい、そのうわーって思っちゃう。いや俺それだったらまだガラスの仮面みたいに芸能界で成功するというよりも演劇の芝居の道を極めたいっていう方がまだ乗っかれるわけ。
あれはもうガ
ラスの世界
だよね、プロフェッショナルの世界。
そうそうそう。でも女優として売れるっていうことはまあイコールそのスターになるっていうことだから、なんかこう有名になるとかアイドルになるっていうことが目的じゃないわけ。 まあ、そこが、
そうだね、ビートそうだ。
そうなんだよ、
ね。芸能人。
だからもう、俺芸能界に対する憧れとかが皆無だから、そのスキップビート何なんだよ、これ、みたいなのは、なんか思ってました。
はい、スキップビート何なんだ
よ。乗っかれねえよ。ドラマでやってくれよっていうのはありましたけどね。
あと、これがその、アイドルものとして僕すごい説明が難しいと思ってるのは、うん、あの歌のプリンス様。
歌プリ、歌プリはどうなんだろうな。
これが元々がその女性向けのゲームからなんですよね。うん、で、うん、あのギミックで言うとほぼ恋愛シミュレーションゲームなんですよね。
そうだね。
まあ、主人公はその作曲家を目指してる、まあ、うん、女性とみたいな
ので、うん、目が飛んでるやつ、ね。
まあそういう絵だったって。うんうん、でまあ、その同じ学校に通ってる、まあ、6人 の, その、まあ、スターを目指してる男子生徒たちと、うん、まあまあ、に曲を提供したりとかして、うん、まあ、心の、まあ、交流、
まあ、みんなに曲を提供するっていう、なんかこうビッチぶりを発揮してくれるみたいな、ね、お前は誰を選ぶんだ、みんなから引っ張られたいのか、お前かまってちゃんなのかみたいなね、うん、
でまあ、最終的にその6人の男性とか、まあ、スターリッシュ、うん、スターリッシュというユニットを組んでデビューするみたいなお話はあるんですけども、うん、
いい話だ、
はい、テレビアニメになった時にもやっぱり一人一人そのもしかしたら好意があるんじゃねえかなっていう、
そうでしょ、
あの描き方がされてた
んですよ、うん、ダメですよ、あんななんかいろんな人に可能性を残すような対応しちゃ
う。第2期第3期の1話なんかもう全員一人ずつですから、そうです、ね、全部巡っていくわけですよ、
4人ずつ候補が増えて
る、
彼氏候補増えてきてるみたいな、
だんだん付き合っては付き合っても寂しくなったらすぐ浮気するんだからダメですよ、うん、
いや何言ってんですか、うん、あの歌のプリンス様のフィルム上映会行って、うん、最初 の, あの上映前の注意事項みたいなのを、うん、その主人公のね、はるかちゃん、あ、まあ、沢城みゆきさんですけど、うん、読み上げるとき、うん、黄色い悲鳴が起きる、大人気なんですよ、あの
沢城さん、
そう、大人気なんですよ、
すごいね、すごいね、
結婚してって言われたいや同性だって、まあね、まあ、歌プリはすごい難しい説明が、アイドルを扱ってる作品だとはいえども、まあ、でもアイドルものっていうよりかは恋愛シミュレーションゲームのギミックがあるので、
ね、確かに
難しいんですよね、この辺が。
あ、歌っぷりってどうなんすかね、
どうなんすかね、うん、僕は見るとはその芸能云々というよりももう完全に様式記号化されたものが作ってるから、はい、宝塚に見えましたけどね、はい、いわゆる舞台演劇としての宝塚、はい、で宝塚でキャーって言ってるファンの人たち、これ悪く言ってるんじゃないですか、はい、見てる人たちっていうのはあの階段、あのレビューっていうのはもうお約束、綺麗だからいいのこれでっていうのも分かるんですよ、はい、歌振りってはもうそれに準じてそういうふうに構造を作ってるっていうふうにも見えましたけどね、
はい、まだそう、だまたこの、まあ、最近アイドルアニメすごい多いですけど、うん、昔のアイドルアニメと今のアイドルアニメでまたちょっと違うなって思うのが、うん、あの不特定多数と戦ってるっていうのがはっきり出てるのが今のアニメなんですね、
なるほど、
まあ、昔のアニメだとあの、まあ、主人公の女の子がいて、
うん、ライバルがい
る、ライバルがいてぐらいだったんです、
う
ん、まあ、この子と、まあ、どっちがあののし上がっていけるかみたいな、うん、競い合うみたいなのがあったんですけど、うんうん、最近ですとあの、まあ、ラブライブもそうなんですけど、うん、今放送してるアイドルメモリーズっていう作品があるんですけど、うん、あのアイドルランキングみたいなのがあって、
うん、
それの上位何組かが決勝に行けるみたいな、
またこ
う、ね、不特定多数のアイドルと戦ってるっていう、ちょっと今の現状の3次元のアイドル事情に近いところなんですよ、うんうん、
なるほどなるほど、
実際僕がちょっと この間関わらせてもらった番組でも、うん、あのなんかレギュラー出演者が5人ぐらいいて、
うん、
あと1つなんか枠みたいなのが空いてるっていうんですよ、
うん、
でそれはあの、まあ、なんとかっていうアプリの中でなんか生放送みたいなのを何組もアイドルがやってて、うん、視聴者数1位を獲得したグループがこの枠に入れるみたいな枠があったんで、あ、もうこれアイドルってそんなちっちゃい枠すごい競ってんだって思うと、ちょっと見てられないところはたまにあるんですけど、ね、見て
らんないよ、アイドル見てらんないよ、切ないよ、もう切ない、
そうですね、ラブライブもだからあのなんかね、確か トップ何組かしかラブライブ決勝いけないみたいなところで、不特定多数会ったこともないような人たちと戦ってるわけですよ、
うんうん、
ライバルが多すぎるん
ですよ、ここはさ、だからさっきはさ、
はいはいはい、
全員救済してくれるじゃん、ここはみんなに見せ場があるから、
はいはい、
だけど他の学校の生 スクールアイドルとかさ全然出てこなかったりするじゃん。
そうなんですよね。
そこを先は全部出したから麻雀アイドルですよ。
確かにそうなんです。ラブライブは、うん、まあ、主人公たちの学校と、まあ、あと一組ぐらい
その、そうだよね、
まあ、今ランキング1位ランキング1位を誇るアイドルぐらい出てくるんですけど、うん、他は本当にもう何でしょう、出てこない、名前が出てこないぐらいの、うん、でもそのミューズと拮抗してるぐらい人気はある人たちなんですよ、うん、って人たちがめっちゃいっぱいいるって設定が載ってるんですよね。
キンプリどうなの、お前の中で。
キンプリはね、またキンプリ自体が特殊なんでどう説明していいか分かんないんですけど、
プリズム、
まあ、でもあれはあの意外とそのキンプリにはあのなんかあそこはあそこであのなんか人間ドラマなんですよ、ほぼ。あそこはアイドルというよりか人間ドラマがそうなんですよ。まあ、プリティリズムというその作品を見てた人に分かる設定があるんですけど、もともと主人公たちが今通ってるエーデル・ローズという学校はすごい栄えたアイドル養成学校だったんだけども、そこがちょっとのれんわけじゃないですけど、ほとんどの生徒があのシュワルツ・ローズっていうね、全身の学園長が作った別の学校に行っちゃったっていうところから始まってるんですよ。だでその作ったシュワルツ・ローズっていうのはちょっとあのロボット的なアイドルを作ろうとして、ね、表情がとかじゃなくて、もうあのあくまで客の前ではもう笑顔を振りまくロボットで色的な、うん、そういう育成の仕方をしてるちょっと良くない学校みたいな、そこにその今は生徒が9人しかいないけども、あの、まあ、頑張って復興あのちゃんとやっていこうとしてる学校の子たちがちょっとあの頑張って食いつこうとしてるみたいな。
そっかそっか。
キンプリが人間ドラマって言うんだったら足踏み来たから、少年ハリウッドってどうですか。
小ハリ、小ハリ、俺だから俺
小ハリ、
小ハリが人間ドラマ。
いや俺僕の感覚でもそうなんです。
で俺ね、あの歌プリとキンプリに関しては、はい、あのアイドルアニメの皮をかぶった歌舞伎だと思ってます。
まあ、あまあそうなんですよ、ね、
歌舞伎です、
うん、だからその歌のプリンスさんは今期だから2016年10月から、はい、それと同時期にあの新しいのでマジキュンルネッサンス、
マジキュンルネッサンスあるね。
でこれ1話をあの続けざまに皆さん見ていただきたい、見ていただいてたら分かると思います、はい、全く同じなんです、うん、構造が、うん、
まあ、構造はそうです、
ね、そうなんですよ。でそうすると、まあ、制作の座組もだからあれはあどうだったっけな、ブロッコリーだったかな、うん、ね、はい、だからもうやり方としてはもう声優さんが勝てるだけなんですよ、うん、ってなると、まあ、歌舞伎じゃないですか、演目同じなんですと、うんうん、ただ俳優が違う、そのキャラクターじゃなくて、はいはい、俳優が違う、うん、っていう感じでもうこれで作っていこうよっていうふうにも見えたんで、同時期にこれをもうやってしまうんだっていう驚きがあったんですよ。
だからもう義経千本桜をこう中村七之助がやるのと
角
田ブローがやるのとみたいなことだよ。
多分そうだと思います。
それこそだって少年ハリウッドって確か全身に少年ハリあの
少ハリ
ウッドグループがあって、
あったっていう。
今のはそのなんか
二代目
少年ハリウッドみたいなので、うんうん、だから少年ハリウッドって名前を背負ってるから、うん、やっぱどうしても初代と比べられちゃうよとか、うん、そういうセリフとか出てくるんですよね。
う
ん、
そうだよね。うん、そう
ほぼ歌舞伎です。
歌舞伎であり韓流ドラマ。
そうです。
はい、よりのものだったね。
はい、
アイドルってこれアイドルかなってなると商売ロックは。
商売ロック
は。あれもバンドになるの？
そうです。あれは一応バンド、バンドとかアーティストって言って。
コードでも芸能界というか人気を取って歌を出してっていうとから、はい、ちょっと近い部分はあるから、どういう風にアイドル好きには見えるんだろうかと思うんですけど。
まあでも確かに商売ロックに関しては、あの、うん、また舞台が人間界じゃないっていうのが
言ってるので、ね、まあまあまあまあ、まあ、そこな、あ、それもあるんだよ。なるほど。
まあでもほぼ見た目でもアイドル人気に近いところなんですね。そうだね、うん、そういうあのあそういうその、うん、なんか戦略で行ってるバンドもいますし、
宮野さんの
バンドみたいな、まあ、そうなんですよ、はい、だからバンド好き、多分ロックバンドうんってなってくると、これがバンドなのか、うん、それともアイドル、
まあ、だから谷山さんやってるのはロックバンドよりじゃん、
そういうことなんですよね、うん、だ作品構造として見たときに、これバンドものなのか、うん、アイドルなのか、うん、どっちなんだっていうのも、まあ、ごっちゃにの面白さっていうのがあるんでしょうけど、うん、
はい、まあ、このね、あのバンドリっていうのも始まりましたね。
バンドリ、
それだから ESP が入ってますから、
そうですね、
そっか、
我々がちょっとあのねスタジオをお世話になって、 ESP っていうのはもう、うん、ハードロックヘビーメタルには御用達のメーカーなんで、うんうん、どういう ロックバンドなんだと思いますけど、
もうバンドではもう完全にあのバンド寄りのガールズバンドの声優さんが実際に楽器も弾くっていうライブもやってっていうので、アイドルとはちょっと一線を期してる作品になるん
です。俺はね、だからあの萌えアニメっていうのは、萌えアニメキャラ萌えっていうのは基本全部アイドルアニメだと思ってるんですよ。
はい、
なるほど。
それは職業としてのアイドルではなく、もちろん、
だから例えばあの80年代の角川映画とかも、まあアイドル映画ですよ、言ったら薬師丸ひろ子使ってくださいとか、そういうことなわけじゃん。軽音だってアイドルアニメですよ、キャラ萌えなんだ。だキャラ萌えがあるものはアイドルだと、いうふうに思うのに、もともとアイドル的な要素があるのに、はい、なぜアイドルを扱うのかっていうのが分かんない。
職業を扱うのか。
そう。
それは、はい、それはとなんとなく分かります、ね。
あれなんでなんだろうって思う。
やっぱりその三次元の実際のアイドルに寄せてるのかなとは僕は思うんですけどね。やっぱり AKB グループが出てきたりとかすると、
まあ CD が売れるっていうのはもちろんあると思う。はい、その音楽が使えるから、はい、そのパッケージの回収の仕方として DVD じゃなくて CD で回収するっていう。
そうですね。もうもちろん挿入型もたくさん作ることができますからね。
うん、はい。だからアイドルか。
もう憧れ的な部分もあると思いますけどね。男性じゃなくて女性が見た時にとか、だから僕は魔法少女のロジックでもあると思うんですよ。はい、だから最初の魔法少女とかって何変身して何してたかってなると、その職業のコスプレをしてるんですよ。でその後に今度そのクリーミーマミみたいなのが出てくるとアイドルになるっていうんですよ。そうすると、その夢を持つ子供たちが夢を持つ憧れているのが職業を生むのを持っている働く人間ではなくて芸能人ということに集約されるんですよ。
そっか。
そうすると、みんなが知っててみんなが憧れてってなるの、職業って何ってなると、芸能人っていうのが一番強いっていう風になってるような、今もそうなってる気がするんです。
確かにちょっと前、10年ぐらい前にその小学生の男の子のなりたい職業ランキングトップ5の中にお笑い芸人っていうのが入った時に相当なニュースになったんですよ。その時もうお笑いブームだったんで、レッドカーペットだったりとかやってて、もう、まあ、パイロットだったりスポーツ選手の中にお笑い芸人が入ってたんですよ。
芸能人じゃなくて、まあ、お笑い芸人、
まあでも、まあ、でも当時そのよくテレビで見る芸能人といえば芸人なんですよ、男の子からしたら。それがだから女の子でいうアイドルの、
そっか、
まあ、そうで
芸能人アイドル、
あれはみんなからチヤホヤされたいってことなのかな、可愛いって思われたい
ってこと
は、男は面白いって思われたい、
そうでしょ、
憧れはやっぱり女の子が可愛いとか、
うん、まあそうだよな、24時間のうち23時間ぐらいは可愛いについて考えてるから、ね、女って残り2時間は甘いについて考えてるいかに可愛い見せるかっていうことを考えてるもんね。俺らは何にも考えてないから。かっこいいと面白いしか追求してこなかったから。
まあそういうことですよね。
全然割いてる時間が違うよね。
そうすると笑わせてなんかいい空気になったりして、それが職業になってるってのは憧れになりやすいっていう。まあ当然スーパースターっていうのは当然あの武さん以降っていうのは本当に出てきますが、多分ダンサムの
運動、お笑いでもね、
お笑いとかっていうふうになると、そうすると人気というかその親近感っていう意味でも、そばにいる面白いやつっていうよりも、もうタレントなんだよねっていうふうに僕には見える部分
が。スターなんだよ。そう、アイドルじゃなくて、お笑い芸人とかに。スターなん
だよ。求められるその質っていうのも、だから今年の頭でしたっけ、この番組、その好きなキャラクターランキングみたいなのが、あのデータで何か送られてきたって、銀ちゃんだね、銀玉の。
銀玉。
はい、銀玉の銀ちゃんっていうのは見ると、やっぱりお笑いタレントなんですよ。
でもアイドルから、スーパーアイドル。
スーパーアイドルですよね。うん、でもそうすると、真面目じゃないですか、基本。でもそれ見せずに、ふわふわしてんだけど、実はすごくストイックなところもあってっていうのが、今のタレントさんっていうのは、特にお笑いの人もそうなん、全部とは言いませんけど、やっぱそういうところ見えるんですよね。それもかっこいいし、憧れるっていうふうに、やっぱなってるんじゃないですか。アイドルだから逆に、あの、つんくさんのあの、プロデュースした、モーニング娘。です、はい、あそこからはもう、テレビタレントの売り方として、裏側を見せますっていうので、大成功しちゃったっていう部分もあるんで、全部が全部そっちに寄っちゃったっていう部分も多分あると思うんですよ。すると、みんな努力するのは当たり前だけど、それもこなしていって上を取っていくっていうのに、それも女の子たちもかっこいいっていうのも映ったんでしょ。
うん、確かに僕もその今久美さんおっしゃったそのモーニング娘。のオーディションから見せるみたいなのが、うん、結構歴史が変わったと思って、うん、アイドルの、うん、やっぱ昔のアイドルは、うん、あのテレビで歌って踊るのを見てるだけでもう満足するアイドルだったんですけど、うんうんうん、今はその裏で頑張ってる姿も見せての一セットみたいになってるので、うんうん
ね、
それが最近アイドルアニメでも結構あるのかなと思って、うん、芸能界のなんかゴシップだったりとか、うん、芸能界の裏側みたいな話ってネットの人たちって大好きじゃないですか、うん、最近そういうのアイドルアニメにはやっぱ実は裏ではこんなことが起こっててみたいなの、うん、結構そういうシーン多いので、うん、やっぱちょっと芸能アイドルというよりかは芸能界の裏みたいなのがちょっと面白がられてるんじゃないのかな。
そんなに芸能界って興味あるかな。俺はね、
僕はね、うん、あの今お仕事している若い女性の方とかもいるんですよ、はい、お話とかしていると、はい、やっぱり芸能人好きなんだって思いますもん。
田舎もんだよ、
うん、だからその子たちは東京出身ではないよね、
はい、
でもそうすると東京出てきてやっぱり何がびっくりするかって女の子として話してるわけ、
はい、
でそれはやっぱり芸能人を街で見かける、うん、これってやっぱり上がるよね、うんうんって話をみんなしてんの、びっくりするぐらいするのよ。だから俺と編集長って全くそういうことないパターンじゃない
。
それが新鮮で、やっぱりそうなのって言うと、うん、いや、やっぱりぐっと来ませんか、国井さんって言うから、大変だろなるんだけど、あ、そういうもんなんだと。
ただ僕の知り合いの子も、あの、自分自身がアイドルやってるけど、家でめっちゃアイドルの DVD 見る、うん、それは研究、まあね、まあ、研究1割、
う
ん、好きだから見てるが9割ぐらいの感じらしいんです、
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、
最近アイドル好きなアイドル増えてるもん、
ね、めっちゃ増えてる
よ、ね、そこだよね。
でも俺それどうかと思う、
ね、おどうしました一石を
投じる、ね、3次元アイドル降りてきすぎなんだよ、うん、こっちに。
あ
で俺はやっぱ2次元のアイドルとか、うんうん、あと声優さんっていうのがこれだけ人気あるって、うん、やっぱ見上げたいんだよみんな、うん、
なるほど、
憧れたいの。だから憧れられる存在がアニメの中にいるんでしょう。だからわざわざ CD 買ってくれた人に握手なんて来ちゃダメなんだよ。
あ、
うん、買ってくださってありがとうございますとかじゃなくて、はい、買わせていただいてるって思わないとダメっていうこと。
もうさっき僕が言ったそのテレビで歌って見てるのを歌って踊ってるのを見てるだけで満足する、
うん、いやむしろその裏側を見たとして、はい、見上げられる存在じゃないとね。
あ、
うん、だからさあ、あの葵ちゃん、アイカツの、
キリア葵。
アオイちゃんってアイドルオタクじゃん。
う
ん、
そうです、
ね、あれって結構画期的なキャラだったと思うんだよね。
そうですね。
当時はそうだった。当時はそうだった。
アイドルを好きって公言して研究してる子がアイドルになるのみたいな。
しかも子供向けのアイカツでそれをやってるわけです
。そうだよね。それどうなんだろうみたいな。でももうなんかもうちょっと、なんかこう、アニメでなんかそのアイドルまたはアイドル的なものを描くときにやっぱ憧れる気持ちっていうのは刺激してほしいなって思うよね。だからなんかこうなんだろう、少年ハリウッドとかはすごくリアル路線だったんだけど、その中でもこいつらすごいな、かっこいいなって思わせてくれるっていう部分があったけど、ウェイクアップガールズとかはもう本当にただリアルじゃん。
そうですね、もうゼロからもうグループ結成のところから全部やってて、
それなんか胃が痛くなるだけだ、うん、みんなこれ最後キャバクラ落ちるだけだろうみたいな思っちゃうから
そんなこと
キャバクラ風俗だろうみたいな。
そこだニーズとしてそこをもう切り離してその上からその見上げていたいっていうのもみんな心の中にあるはずなんだけども、うん、でも一緒の板に立ってお渡し会で握手してくれた方が嬉しい。
いやそれは嬉しいよ
っていうふうになるんだよね、うん、
それは嬉しいですけど、
それが一回会ってしまうと今度それをやらない連中はファンサービスしていないっていうような空気になりやすい。
ただ思い出してください、
はい、
広末涼子が握手会やりましたか、宮沢りえが握手会やりましたかっていう話
あの大学に人が殺到したやつ。
でもそれを言うとですよ、それを言
うとそういう人がいないじゃん、難しいじゃん。
そうなんですよ、だから時代なんですよ、
だから次元が違うアイドルはそれができないからいいわけ、
うん、だってモーニング娘。の前って僕はやっぱりあの安室奈美恵の登場っていうのが大きいんですよ。僕はそこだと思ってるから、
うん、
俺実はほらあの、ね、ドロータだから、
うん、
でそのスーパーモンキーズの登場ってうんぬんっていう、だからあれは沖縄で、うん、あの、はい、
あ
レッスンを積んでて出てきたっていう子たちだったじゃない、うん、それと同時期に広末涼子なんですよ。
そうだ、ね、
で広末涼子っていうのはそういうのでも もうバリッバリのだからアイドルですね、うん、あのなんかスカウトになんかね通って受かって CM のセンター通ってっていう感じですから、その対局として、でもオタクどもは、俺みたいなオタクどもはもう広瀬ゆきさんですよ。この可愛い子は誰だ
あのポケベルの子は
誰だ
おかしい、
ガッチャマンかみたいなことになってたんですけど、女子、女の子たちの人気っていうのは広末涼子ではなくて、やっぱりスーパーモンキーズっていうか、安室奈美恵だったんですよ。そうするともうあそこで努力をして上がって、で、まあ音楽としてはかなり洋楽に近い、で、ダンスをやってるっていうのがかっこよかったんでしょう。で、その、この裏も見せますよっていう演出手法として取り入れたんだろうなっていうので、モーニング娘。が出てきたわけですから。まあ、マッチしてるっちゃマッチしてるんですけど、
だ俺はやっぱプリキュアがアイドルアニメとして機能してるっていうのは、うん、単純にあれを見てる女児たちが、はい、プリキュアに憧れられるっていう、だからアイドルものだっていう、ほんとは憧れる存在であってもらいたいなっていうのはあるんですよ、うん、はい、萌えの対象でありつつも、ね、手が届かない存在としての二次元アイドルっていうのはいいんだろう、
そう考えると、うん、男と女とでもちょっとアイドルの概念がちょっとやっぱ違うのかなとは、ね、今クリさんがおっしゃった話もそうですけど、男の子はやっぱ可愛いとか、まあそれ一言で言い表せるような何かが持ってるアイドルみたいなのが好きだったりとかして、まあ、やっぱり女の子は当時はやっぱりその頑張ってる感があるとか、なんかそういうのがちょっと憧れ要素として、
ね、俺その気持ちが分かったのは大きく振りかぶっていこうだね、
お
頑張れ頑張ってるだけでいいの勝ち負けとかどうでも野球のルール分かんないけど頑張ってほしいみたいな、
そうです、球児がアイドルになり得るところ
だったんですよ。
ゲームとかあれで見るとさ、その男と女がそのアイドルの概念っていうのも面白いもん、確かに男が女の子のアイドルみたいに可愛い云々っていうのは絶対強いと思うんですよ、若くて運命嬉しい女の子っていうのはあるんですけど、女の人の場合って少女漫画も読んでるからなんとなく感じるんだけど、そのアイドル云々っていうのがやっぱり職種の肩書きの一つとして機能するってもあるんだよね、これね。そうするとゲームとかさ、あとアニメで言うと、ブラザーズコンフリクトってあったじゃないですか、で、あれってだから一人の女の子にある日突然かっこいいお兄ちゃんと弟たちが
14人、
そうするとその10年前にある日突然お兄ちゃんの前にあれ可愛い女の子たちが10人っていうゲームの下敷きになってるのは当たり前なんですよ、で男から見て妹たちっていうのはもう純粋に妹
可愛い
で、みんな10代までなんですよ、でそこがマックスなんで18までが、でブラザーズコンフリクトって見ると、まあ、女子も男もそうなんだけど、みんな職業を持ってたりするんだよ、
そうだ
年上もありっていうこと、でその中に芸能人って必ず、まあ、コンフリクトの場合は声優でしたけども、っていうのがあると、やっぱり悪い言い方をすると少女漫画でもあったんだけど、アクセサリーとして、あの箔がつく職業をついてる男は私に夢中なのよ、
なるほど
っていう切り取り方もされてるものもあったりするんで、そういう見方も多分女子っていうのはできるんでしょう。
なるほど。
男子ってもっとだからカズさん
じゃ植物的だよ。
そう、俺もそうなんだけど、やっぱもっと直球、可愛い女の子、俺を好きでいてくれればそれでいいみたいな。
陽気だね。
施設ないだろ。
そうですね。確かに。登場人物が多い中の一つのアクセントとしてアイドル
もあるわね。
僕はもうプリキュア5のうららちゃん、
そうだ、うららさんね、そうだったね。
スポーツが得意な子がいる、まあ読書家がいるとか、で、あと生徒会長がいるの中に芸能活動、アイドル活動してる子がいる。でもみんな同じプリキュアですっていう。
そうだね。
アクセントとしてアイドルが出てくるっていうパターンもあるんだ。女の子向けで、まあ感じました。アイドルって語り尽くせないですね、やっぱアイドル。
奥が深いですね。
深いですね。まさか広末まで行くとは思わないです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙され君の中迷い道が走る